最近ですねゲームやってんですよ。任天堂スイッチ、あのコロナの時のステイホームの時に買ったやつを引っ張り出してきまして、でやってるソフトがですねゲームセンター CX 有野の挑戦状ワンツーリプレイバンダイナムコスペシャルというタイトルです。これねゲームセンター CX っていう、まあ、フジテレビネクストでやってる番組があるんですよね。でその番組から生まれたゲームソフトがまあ送られてきたんです。でこれなんでかっていうと、実は今回その、まあ、初回購入特典っていうんですかね、まあ、ゲームソフトプラスオリジナル DVD っていうのがついてまして、でその DVD の中で良い子の有野さんがゲームをやってんです。でそもそもこのねゲームセンター CX っていうのはその良い子の有野さんが毎回いろんなレトロゲームに挑戦すると、でクリアできるまでやりますと、でその様子を伝える番組なんですね。で去年の秋にもう本当人気で埼玉スーパーアリーナでこの番組のイベントがあったってこの番組で言ったじゃないですか。いやすごいですよ、あの大勢のあの大空間で有野さんがただひたすらゲームをやるだけでクリアできるかどうかをみんなが見守るっていう、でできなかったらあーってため息が聞こえるし、やったらうおーって歓声が起きるしっていうすごい世界なんですよ。で今回はその DVD の中で筋肉マン筋肉性多い争奪戦というゲームに挑戦してます。このねレトロゲームなんです。1987年の発売、バンダイから出たのかな、覚えてます？まあ筋肉マンが超人と戦うっていう、まあざっくり言うとプロレスゲームですよ。でねこのゲームにプロレスゲームだから実況をつけた方が盛り上がるんじゃないのみたいな話になったんでしょうね。しかもこの番組を作っているスタッフの石井さんがこの番組の熱心なリスナーなんですよ。それで私にお声がかかったということで、清野さんぜひ実況で盛り上げてくださいよと言われて行ってきました。で実況したんで今回それが送られてきたというわけなんです。ソフトが2月22日に発売になって、私がこの DVD に出てるのはシークレットなんで言っちゃいけないと言われて、分かりましたっつってずっと今まで黙ってたんですけど、さすがにねもう3月に入って2週目3週目か、もういいんじゃないのってね、だから海賊男の正体がブラックキャットってもう言ってもいいんじゃないのみたいな、そういう解禁ですよ。だから今日言わせていただきました。まだやってない方ぜひ買ってこの DVD をねご覧いただきたいですね。でもねすごかったですよ、撮影去年のね夏にやったんですけど、もうほんと怖いですね。ゲームセンター CX はねガチンコなんですよ。有野さんがゲームをクリアできるまで本当にあれねやらせてますからね。だから実況をねその収録するその面、こっからいよいよ収録してもらいますっていうそのシーンがあるんですけど、そのシーンたどり着くまで本当に有野さんがクリアできるまでその待ってるから待ち時間がすごい長かったんです。と実際にね収録始めたのが夜中のね11時ぐらいだったかな、結構大変だったんですよね。まあでもね本当結果的にいいものができましたし、ぜひね見ていただきたいんですよ。ゲーム実況私ねお呼びがかかればどんどんやりますよ。前にねそれこそ自分の YouTube チャンネルでゲージェイスタイルズって番組をやったことがあるんですよ。その時もね、まあ、ゲーマーの女の子2人いてそのプレイする横で私実況するみたいな感じで、まあ8回ぐらいかな1時間番組を8回ほど配信をしたんですけどね、まあなんていうんですかね、やっぱりゲームって盛り上げ方っていうか周りがこうやいのやいの言った方がきっと絵として跳ねますよね、盛り上がりますよね。であの時にその YouTube 一緒にやってたのがまたねゲームセンター CX のスタッフなんですよ。だからほんとねなんか何かと縁のある番組でございまして、ちょっとこれからねゲーム実況をね今年はもっとやりたいなと思ってます。今日いらっしゃるゲストの方もですね麻雀ですよ。麻雀もね今麻雀の中継ってすごい実況が盛り上げてんですよね。もう実況なしの麻雀全然違うの、実況があるとないとで。で実況やってる人がね今古舘さんの YouTube チャンネルとか呼ばれてますからね、すごいですよね。プロレスの実況をやってても呼ばれることないのに麻雀の実況をやってる人はやっぱ新しいっていうんでお声がかかるわけですから、ちょっとね興味ありますよね。そんな話も今日出ますでしょうか。さあ今夜も実況中継ラジオ日本麻布台スタジオから参りましょう。大人気前中のハーリー&レイス、
生が伝わる、生が気持ちいい、言って返して喋って聞いて、言って返して殴ってバン、生が伝わる、生が気持ちいい、真夜中のハリー&レイス。
全国1000万のプロレスファンの皆さん、そして深夜ラジオファンの皆さん、こんばんは、清野茂樹です。 FM924AM1422 ラジオ日本前中のハーリー&レイス。この番組は毎週さまざまなジャンルからゲストをお招きしまして、マット界で最も権威のあるあの NWA のベルトをかけてタイトルマッチを繰り広げるトーク番組であります。今夜も東京麻布台のスタジオから YBS 山梨放送一曲ネットでお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて、今夜の挑戦者は M リーガーの中田かなさんです。中田さんは1994年埼玉県ご出身の29歳、身長は158センチ、体重は麻雀牌100個分。幼い頃からアイドル好きで、高校2年生の時に乃木坂46のオーディションに合格、一期生として NHK 紅白歌合戦に出場、東京ドーム公演も成功させました。2020年にグループを卒業後はプロ雀士の資格を取得し、昨年からは M リーガーとして活動を開始。現在は雀士としてだけではなく、雀荘カフェの経営、写真集からラジオに至るまでタレントとしても幅広く活躍されています。さあ、そんな中田選手はと言いますと、現在はタイトルマッチに備えまして、スタジオの隣にありますドレッシングルームでウォーミングアップの真っ最中と聞いております。その様子をちょっと覗いてみることにしましょうか。ああ、座ったまんま、ああなんかね、手を広げて、もうなんか詰め立ててますよ。詰め立てて引っかいてやる、向かってやるって感じですね。いやー、もうなんか爪もキラキラ光ってて、いかにもなんかもう元アイドルって感じしますね。いや、可愛らしい。さあ、そんなですね、中田さんをお迎えしますタイトルマッチ、ツイッター改め X ポストする際はハッシュタグ美獣、美しい獣漢字2文字でお願いいたします。数えますと今夜が642回目。タイトルマッチのゴングはこの曲の後で鳴らされます。さあ、流れてきたのは中田かなフィーチャリングポンの道オールスターズのポンポポポンです。この曲に乗せましてリングインを果たしました今夜のゲストをご紹介しましょう。 M リーガーの中田かなさんです。ようこそ、こんばんは。
ようこそ、ようこそ、ようこんにちは。ようこそじゃない、こんばんは。
ようやくでもお会いできましたね。
はい、そうなんですよ、はい、あの一応インスタはね、あのフォローしちゃってる状態ですよね。
いや、もうなんか恐れ多いというか、はい、僕もうそんな若い女の子に申し訳、はい、なんか見られてるというか見てもらってるって感じですよ、
はい、なんかいいねとかしてくれてるのを見つけると、あ、嬉しいと思います。
あら、そうですか、
はい、ありがとうございます。
まあそういうね、 SNS 上からようやく今日ね、実際にお会いしてという感じなんですが、はい、最初のきっかけ実はラジオで。
そうなんです、
あの、はい、六本木の方の、
はい、六本木の方の
FM 局で、
はい、
僕はその時はコメントだったんですけど、はいはいはい、でスタジオに中田さんがいらっしゃってという感じなんですよね、はい、
そうですね。だからあの間接的に共演してるみたいな状態で、はい、今日やっと直接お会いできて。
そうですね、はい、嬉しいです。いや、対決ですよ今日は。
はい、はい、対決です
ね。え、まあこんなプロレス番組だって言ってるわけですけど、はい、なんかでも1年前に武藤敬司さんの引退試合はたまたま見に行ったっていう、はい、
そうなんですよ。あのすごく仲いい、あの女性のお友達なんですけど、はい、あのたまたまこの行けることになったから、はい、こんな機会ねし一緒に行かないって言われて、うん、2人とも初心者だったんですけど、はい、一緒に行って。
初心者同士が行くと、はい、ちょっとこの道に迷うじゃないですけど、
はいはい、
ね、分かる人誰かいないとちょっと難しくないですか。
私もう結構本当に何も知らなかったみたいで、はい、あの何個も何個も試合やるんだとか、はいはいはい、そういうのもよく分かってなくて、はい、あれいつ始まるんだ、なんか違うのが始まってるみたいな、
はい、
違う試合やってるなみたいな感じで最初思ってて、あ、この後なんだっていうのをなんか気づいたりとか、はいろ、はいろ知らないことでいっぱいだったんですけど、そのなんかすごいやっぱり歴史あるもので、うん、多分もっともっと知ってたらもっと楽しめたんだろうなと思って、はい、すごい興味出ましたね、
はい、結構でもね、何でも興味持つタイプですよね中田さんはね。
そうですね、なんかハマりやすいかもしれないですね、はい、
でハマったらとことん突き詰めていくタイプですか。
まあちょっとオタク気質というか、
はい
はい、あの何でも知りたくなっちゃうところはありますね。
はで、はい、今麻雀を突き詰めようとしてるというね、
はい、麻雀です今。
どうですか、でもそのアイドル時代と変わって、うん、今 M リーガープロ雀士、ね、肩書きお持ちですけど、
はい、
なんかこう変わったことあります。
そうですね、私はあのメンタルがすごい強くなったかなとは思いますね。アイドル時代の時はくよくよしてたというか、結構簡単に落ち込んでとか、なんか何か分かんないけどずっとすごい嫌な気持ちで過ごしてたりとか。
それはうまくいかなかったってことですか。
原因がどう今考えてもその当時も何だったのかがよく分からないモヤモヤをずっと抱えてたりとかもしてましたね。 なんどうやって抜け出したかとかもちょっとわからないような。
まあ同じ年ぐらいの女の子が多いですからね、うん、周りにね。
そうですね。でも結構みんなで悩んだりする時期があったりとか、伝染してっちゃうんですよね。誰かが悩んでたりするとその話を聞いて、そうだよねとか言ってどんどんみんな悩んでっちゃうとか。
グループって難しいですね。
そうですね。すごい仲は良かったんで、はい、いい場所で活動させてもらってたんですけど、うん、ただみんなで病んでくみたいな瞬間があったりとか、波はありましたね。
でもまあ、
はい、
そこからね独立されて、はい、今ご自身でやってるわけじゃないですか、はい、さっきの歌も、まあ、中田さんが歌ってる、うん、中田かなっていう名前で、はい、バーンと出るわけじゃないですか、はい、これはちょっとグループ時代にはなかったことですよね。
いやもうこんな歌の方でこう卒業後活動していくかとも思っていなかったので、うん、なので本当に意外なお話いただけてありがたいですね。はい、
まあ、これもねやっぱり麻雀の言葉が散りばめられていて、
はい、
もうやっぱり麻雀からこう発生してるというか。
いやもう麻雀のおかげですね、このお話いただけたのは。
そもそも麻雀との出会いっていうのはいつどういう形だったんですか。
これが落語のテーマの舞台に出演させていただいた時に、はい、セリフに麻雀用語が出てきて、うん、その意味を理解するために麻雀のルールを覚えてみようみたいな感じで始めたので、はい、なんか偶然な出会いというか、たまたまですね。
どうやって勉強したんですか。
もう私は最初ルールを覚えられればこのセリフの意味がわかると思ったんで、うん、ルールを覚えるだけでよかったんでアプリで始めて、うん、はい、でアプリでやっていくうちに面白いと思ってハマってってっていう感じですね。
そう、対戦っていうのはコンピューターとするんですか。はい、
コンピューターで最初していて、うん、でだんだん慣れてきたら、はい、オンラインで知らない人と対戦してっていう感じでした。はいはいは
い、でそういうのって大体やってみて、はい、なんか向いてる向いてないってなんか分かってくるじゃないですか。
はいはいはい、
自分に向いてるなって思ったんですか。
思いました。なんか私もともとパズルゲームとかのアプリゲームすごいよくやっていて、はい、なんかアクション系のゲームとかは本当にとことん苦手で、はい、反射神経とかが多分めちゃめちゃ悪いみたいで、はい、もっとパズルとか頭を使うよりというか、
あ、じっくり考えるタイプ、
考えて、はいはい、進めるゲームとかの方が好きだったので、それでハマっていったんじゃないかなとは思ってますね。
はあ、でルールもすぐに覚えられました。
ルールももともとアプリでやっていたので、まあ、だいたいアシストしてくれたりするんですよね。今ポンっていうのができるよとか、今ロンっていうのができるよみたいな、なんか教えてくれるんで、それでできたので、実宅で打ってるレベルにはまだ達してはなかったんですけど、アプリの中では進められるぐらいにはなってきました。
あ、そうですか。はい、それちょっとやってみようかな。
あ、でも全然本当に私周りにお友達に麻雀やる人がいなかったんで、覚える機会とか教えてもらえる人がいなかったんですけど、そのアプリで今覚えられるんでめちゃめちゃいいですね。
いや本当恥ずかしながらね、はい、麻雀ね全くルール知らないんですよ。
あ、全然もう今からでも全然大丈夫です。年齢とかも問わないので。
へえ、
麻雀は。
そうですか。
はい、
いくつからでも始められる。
始められる。
はあ、はい、でそっからプロになろうって思ったのはこれは何だったんですか。
これもちょっとお仕事がきっかけだったりもして、うんうん、プロ麻雀プロを目指すっていう企画を
番組で、
番組というか YouTube 番組というか、うん、でいただいて、で私プロはまだまだ先だけどこの企画の中でいっぱい麻雀を教えてもらえるんじゃないかと思って、はい、あ、教えてもただで教えてもらえるのいいじゃんっていう感じで、うん、お仕事を受けちゃった感じなので、プロにはそんなすぐになるとは思ってない状態でお仕事を受けました。
でもまあ、はい、プロになったじゃないですか。
はい、
大変でした。
正直なるまでのそのプロテストの準備は、うん、まあ、めちゃめちゃ頑張りましたね。さすがに1回目じゃ受からないかなとは思ってたんですけど、受けるからにはちゃんとした点数取りたいと思って、で筆記が全く点数いってないとどうしようも受かることはないっていうのは聞いてて。
筆記って何を問われるんですか。
麻雀って、うん、点数計算がちょっとややこしい部分があったりとか、はい、あと待ち配って言って、どれで上がれるか、はい、っていうのがちょっと難しい局面があったりとかして、はい、その難しい部分をバーって集めた筆記テストがあるんですよね。
は
ー、で、まあ、プロならできるでしょっていうようなことだと思うんですけど、
はいはい、
そ あとは条件戦って言って、一番最後に何点の、あの点数で上がれれば、あの優勝できますかみたいな問題もあったりとか、
はい、
あのいろいろプロならできておかしくないよねっていうテストがあります、ね、
そういうだから麻雀実際やる時のなんか状況についていろいろ聞かれるってことですか。
そうですね、はい。
でそれは一発で通ったんですか。
これが通りまして、もう本当に必死に過去問をもう何回も何回も解き直して、はい、あの一発であの合格点に達してますっていうのを筆記何点でしたみたいに言われて、
はい、
はい、
実技もあるんですか。
で実技もありました。で実技はあのプロの先輩とかに、うん、あのどういうところ見られてるのかをあの聞いて時間使ってもらって見てもらって、うん、あこっちの方がいいよ所作はとかいうのを教えてもらって。
実際対戦するんですか。
対戦するんですけど勝敗はあんま関係なくて、あの所作とかスムーズな進行ができるかとか多分そういうところを見られていて、
うん、へー、はい、これ一発で合格するって、はい、かなり珍しいんですか。
いやあのそんなことはないんですけど、私ぐらい麻雀全然打ってない人というか、あの麻雀のもっともっと、うん、あの打ってきた人が受けるものなので、私結構麻雀始めてそこまで、あのあの長くなかったし、はいはい、打ってきた数も少ない中で、うん、あの一応合格できたんで、もう本当に試験対策みたいな感じであの勉強してましたね。
はい、まあ、若いからね飲み込みもきっと早いっていうのもあったと思いますよ。
いやいやいや、でもあの番組でやっちゃってるっていうのもあったんで、ちょっとプレッシャーというか、
まあね、
ちょっと恥ずかしいことできないなみたいなのが、
まあ、見られてますからね、
はい、ありましたね、
はい、でもこのプロはね年齢制限があるんですよね。
そうなんですよね。
だからいくつになってもってわけにはいかないんですよ、
はい、受け入れる年齢とかもあったりするんで、あのまあ早めにねあのなっていただけたらって思いますけど皆さん。
いやでも、はい、で永田さんがすごいのはその結局麻雀打つだけじゃなくて、うん、麻雀のその場っていうか、
はい、
ジャンソー、
はい、
ジャンソーカフェを開いたっていう。
そうですね。
これもまたすごいですね。
いや本当にあの麻雀は大好きだったんですけど、プロ雀士はまだまだあの何年も先の話だろうと思ってたんで、うん、麻雀プロをやるっていう発想があんまもともとない時に、うん、あのお店をオープンしちゃえと思う、お店やれば、うん、麻雀に触れ合って生きていけるぞみたいな、
はい、
ふうに思ってたんで、
はい、
はい、勢いで作っちゃいました。
あ、じゃあ発想としてはそっちが先なんですね。
そっちが先ですね。プロはあんまり考えてなかったですね。
はあ、これやっぱ作るにあたってのこだわりっていうのはどういうところにあるんですか。
やっぱり私が麻雀は好きなんですけど、うん、あの雀荘はちょっと選ぶなというか、うん、ちょっと怖いおじさんいっぱいいたらどうしようとか。
いや、そのイメージありますもん。
そうなんですよ。
行ったことないですけどね。
はい、いや、わかる。もうみんな多分そうだと思うんですよね、はい、まあ、昔多分そうだったし、はい、今は綺麗な雀荘とかいろいろ増えてるんですけど、やっぱりタバコ臭いでしょとか。
いや、そのイメージありますもん。
そうなんですよ。でそこをこう変えたいなと思って、はい、まあ、女の子でも入りやすく、うん、麻雀やらない人が入りたくなるような、行ってみたくなるようなお店にしようと思って作りましたね、
はい、それは会員制なんですか。
あ、いや、会員制ではないんですけど、一応事前予約はしてもらってて、
はいはい、
まあ、当日でも予約いただければカフェの利用はできるよみたいな感じで。
麻雀できない人が行ってもいいんですか。
あ、そうなんです。麻雀打たないスペースがあって、
は
あ、飲食のスペースがあって、そこで一応モニターがあって麻雀を流してるので、
はい、
麻雀の対局映像を流してるんで、はい、それを見ながらなんか食べたり飲んだりしてもらえるよみたいなスペースにしました。
でもなんかそれをオープンするにあたって、はい、サイバーエージェントの藤田社長にも相談したっていう、はい、
そうなんですよね。
それすごいですね。
いや、もう直談判というか、M リーグが麻雀のプロリーグ戦が、はいはい、すごいまあ盛り上がってきている時に、うんうん、M リーグを見るのがすごい楽しくて、
はい、
でそれのパブリックビューイングっていう、
はい、
みんなで見るイベントが、はいはい、M リーグでも麻雀でもあって、
スポーツみたいにね、
スポーツみたいに、はい、でそれを行った時にすごく楽しくて、うん、でこれパブリックビューイングっていうイベントじゃなくても、うん、私のお店作れば毎日誰かお客さんとこの M リーグを見ることができるんじゃないかっていう、一、
はいはい、
人で見るんじゃなくて、
はい、
みんなでワイワイ見たいなと思ってお店作って、 M リーグ流していいか 聞きに行こうと思って
権利のことも含めて
相談したいと。そうなんです。まあ、ほぼそっちですね。アベマで流れてるものなんで、うんうん、アベマのものなんで流していいですかっていうのを藤田さんに聞きに行くっていう。
うわー、はい、それがすごいですよ。だってお忙しい方だからそうそう時間取れないでしょ。
そうなんですよ。ご連絡してまあいつなら大丈夫でしょうかみたいなんでして。
それどうやって連絡取るんですか。
なんか当時755っていう、まあ SNS みたいなのが、
はいはいはい、
今もあるのかな、私ちょっと今私がやってないんですけど、あって、それで藤田さんには面識はあったんですよね、
はい、
お会いはしたことあったんですけど、はいはい、2人で話すとかをしたことなくて、うん、でそこから一応連絡してみて、
はいはい、
それしかその連絡手段がなかったんで、すいません藤田さん、私はこう今こういう状況で、
はい、
いろいろ相談したいことがありますので、はい、お時間いただけないでしょうかっていう話して、連絡したら
スムーズにスケジュールアップ取れました。
あ、取れましたね。まあ、ちょっと多分面識があったっていうのもあったんですけど、分かりましたみたいな感じで、
はい、
じゃあいついつはいかがですかみたいな言って、はい、じゃあお願いしますって言って、じゃあもう一人麻雀もともとプロやってて、M リーグとかにも関わってる詳しい人連れていくんで、3人で話しましょうって言って、
へー、
話しました。
で、はい、アポの方はどうでした。順調にいきました。
それがまあ雀荘経営もちょっと藤田さん、知ってたり、
はい、
多分身近な人がやってたりとかで知ってたりもしたんで、そこの辺も聞こうと思って、はい、話しに行ったんですけど、雀荘は儲からないよみたいな、やめた方がいいよ。
おお、いきなり
最初。
さすがでもプロの経営者ですね。
はい、
はい、
っていう話で、でも私はもう今こういう状況でこう考えてて、
はい、
こうやってやりたいんですって言ったら、もう、はい、そこまで言うならやっていいと思うけどみたいな感じで、ま
あ、
全然でも M リーグ流すのは全然いいよみたいな感じで言ってくれて、
はい、
それは全然いいよって。でなんかその後にまあ、女流の大会とか、
はいはい、
やりたいねみたいな、中田さんが出るような大会やりたいねみたいな話もしてくれて、で本当に RTD ガールズトーナメントっていう女流の私も出て、新人女流が出る大会とかも作ってくれたりとか。
おお、じゃあ行ってよかった。
まあそうですね、まあ、ちょっと別の方向でもあったんですけど、でもまあ私が対局してる映像をそこで流せるように、
うん、
そういう試合もやろうかっていうのとかも考えてくれたりして、
はい、
はい、思った方向と違う方向でもこうサポートしてくれて。
でも動いてよかったですね。
よかったですね、本当に。でも本当に尊敬できる方で、はい、藤田さんって好きなものを、
はい、
仕事にしてるし、好きな麻雀とか競馬とか好きなものを、盛り上げようと、いろんな方向で頑張って、
うん、
ちゃんと盛り上がってるのが、
うん、
ちゃんとその界隈をこうなんか形にしてってるというか、
はい、
麻雀のイメージをすごく変えてくれた人だったりもするんで、
うん、
なんか私はそういう人になりたいなってすごいなって本当に思いました。
結果どうですか、実際やってみて。麻雀、雀荘はもう儲かってますか。
儲かるかって言われるとタレント業とかやってる方がいいかもしれない思うんですけど、はい、
あっとここでゴングが鳴りました
すごいなんか今いいところで止められましたね。
いやそうですね、時間切れのゴングが鳴ってしまいました中田さん、これで試合終了となります、
はい、
時間切れのゴング鳴りましたんで試合は引き分け、
はい、
引き分けの場合はですね、
はい、
チャンピオンが防衛ということになりまして、我々番組側が642回目の王座防衛に成功ということになってしまいました、はい、すいません全然説明してなかったですけど、
はい、
このチャンピオンベルトをかけて毎週毎週投稿してるんですよ。
ああ
最初に言わないとダメですね。
そうです、
打ち合わせで一切言わずでごめんなさい、
そうだったんです。私が持ってなかった。
いやー、はい、すいません。なんで、はい、時間切れなんでこれはお渡しできませんっていう、はい、そういう話なんですね。
わかりました。
まあでもせっかくですからちょっと延長戦をやって、
は
い、いきませんか。
お願いします。
麻雀に延長戦ってあるんですか。
延長戦というかちょっと難しいです。その終わり8回で終わりではないっていうか、8ゲームが基本最低あるんですけど、はい、それ以上が基本なんですよ。
うーん、
だから延長戦 とは違うけど、はい、みたいなものはちょっとあるかもしれないですね。
そうですか、
はい、
じゃあまあ1対1でちょっとね、はい、戦いをじゃあまた延長戦やっていきましょう。収録したものはポッドキャストで配信したいと思います。じゃあせっかくですから中田香菜さんからですねお知らせ、はい、言っときましょうかね。
はい、私もが歌わせてもらっている中田香菜、フィーチャリングポンの道オールスターズで歌わせてもらっているポンポポポンという楽曲がですね、うん、発売されています、うん、皆さんよかったらお手に取っていただけたらと思います。はい、他にもいろいろタレント業とか出てるのは SNS チェックしていただけたらと思います。
はい、はい、いやもうさすがですね、もうよどみない、もういろんなもうプロモーションを今やってるからさすがですね、もうラジオもやってるし
ありがとうございます。
はい、ということで、今夜のゲスト M リーガーの中田香菜さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生が伝わる、生が気持ちいい、真夜中のハリー&レース君めな、ワンモータイム、真夜中のハリー&レース、ワンモータイム、君めな、真夜中のハリー&レース。
前中のハーリー&レイスいかがでしたでしょうか。中田香菜さんはしかしなんというか男前と言いますかね。いやー趣味の話が面白い。この番組のリスナーにもこう相性いい感じしますね。ちょっとこの後延長戦でより深くお話をしていきたいと思いますので、しっかりポッドキャストをお聞きください。さて来週のゲストを発表しましょう。来週はですね園芸レコード愛好家の伊藤和樹さんという方です。落語レコードの世界というね本をお出しになってて、こう落語とかね演芸のレコードをたくさん集めてるという、まあコレクターですよ。面白い話が聞けそうじゃないですか。どうぞご期待ください。お相手は清野茂樹でした。また来週、さよなら。